専門家のためのレベルアップラジオ、ナウローディング。このポッドキャストでは、世の中のビジネス、流行りの商品がなぜヒットしたのか、どうしたらより面白くなるのかをお伝えしていきます。はい、じゃあ今日は世界観についてお話を聞かせていただけたらと思います。
丁寧
です。インタビューで。はい、ちなみに、はい、世界観って何ですか？
世界観、なんか最近よく聞きますよね、世界観。
めっちゃ聞きますね、はい。
僕の、まあ、ゲーム戦略でいう定義は、うん、自分の持っている価値観をお客様に伝わるようにしたものを世界観というふうに呼んでます。
自分が持っている価値を、はい、価値観をお客様に伝わるようにしたものが、はい、世界観、
はい、です。なのでベースは価値観ですね。何を大切に思っているかとか、
うんうん、
何が重要とか、まあ、自分の判断基準とかあるじゃないですか、
うんはい。
でこれ、まあ、これだけだとちょっとその、まあ、マーケティングとか集客っていう意味では、うん、なんかこうちょっと目に見えづらいし伝わりづらいので、うん、これをまあ世界観というふうな形にして、まあ、お客さんに伝わりやすくしたものを、まあ、世界観と呼んでます。
うん、なんで世界観があるといいんですか？
ほう、なるほど。
なんか最近よく聞きますよね、はい、って言われますけど、はいはい、世界観ってあった方がいいのか。
そうですね、まあ、世界観は今すごく重要だと思っていて、う
んはい、
まあ、例えばこういう専門家の人とかだと普通って自分の強みとか、まあ、前回もちょっと話しましたけど、うんまあ、何をできるかみたいなことを伝えて興味持ってもらおうとするわけじゃないですか。
そうですね。
でもそれって結構多くの場合その専門家の人が思う自分がこれが例えば競合よりできるとかっていう話って、うん、お客さんから見るとよく分かんないとか難しすぎてあんまり興味持たないってことが多いわけですよね。
うーん、なんか読んでてめんどくさいってなります、はい、
そうですね。なんか専門用語で違いがあったりとか
そうそうそう、わけわからない、どうでもいいわってなる。
そうですよね。だからなんか何でもいいですけど、はい、歯医者さんとか選ぶのもなんかうちはこんなことできますと書いてても、うん、よく分かんないわけじゃないですか。
うん、結局どこでもできることをみんな歌ってるじゃないですか、
は
い
は
い、
そうですよね、うん、であと実際行ってみないと分かんないし本当に、ねまあ、腕がいいかとかって分かんないじゃないですか、うんうん、だからみんなそのある程以上専門性が高くなるともうその違いはよく分かんないから、うん、そこで選んでるわけじゃなくなってくるわけです
よ、うん、
で分かんないじゃないですか。
分からない。
そこじゃなくてなんかこことかこの人は自分に合ってそうだなとかなんか面白そうだなとか、うん、なんか興味持つなとか逆になんか自分のこと分かってくれそうだなとか、
うん
まあ、そういうことで選んでるわけですよね。それが世界観に共感して何かを買うとか、うん、どっかに行くってことが起きてますよっていうことですよね。
じゃあまあその世界観っていうのは共感を生むためのものってことですか？
あ、そうですね。なんとなくこの人いいなとかこの会社いいなとか、うん、自分に合ってそうだなっていうふうに思ってもらうためにはそれ意図的に伝えておかないと、うんうんうん、そういう、まあ、共感が起きないので、
うんうん、
自分とか自社のその世界観ですね、何が大切だと思ってるかとかっていうことをちゃんと伝えておくとそれに興味持ってくれる、要は自分の、まあ、理想のお客さんが自然と来てもらえるようになりますよと、
うん、
いうことですね。
でも世界観ってどうやって表現したらいいんですか？
あの世界観、まあ、作り方はちょっと作り方であるんですけど、はい、その伝えるときに重要なことは、うん、一つは、まあ、当然言葉ですね。
言葉、フレーズ、キャッチコピーとは違うんですか？は
い、ちょっと違うんですよね。
あ、そうなんだ。
僕の場合の世界、うん、僕の世界観は面白さが重要、
面白さが重要、
はい、が世界観なんですよね、はい、だから何か、まあ、例えば Facebook で発信するとか、うん、ブログで発信する時も面白さが重要っていうことを意図的にまあこう入れて伝えてるわけですよね、う
ん、あ、その投稿の中に入れちゃってるって
こと、はい、そうそうそう、
おー、なるほど、
はい、とかあと例えばセミナーとかやるんだとセミナーの案内文とかあるわけじゃないですか、
うんうんうん、
その中にもその僕は面白さを重要だと思ってますっていう話が入ってるわけです。
あ、そうなんだ、
はい、
へ
え。そうするとあ、なんかこれ要は例えば集客のセミナーとかって、まあ、山ほどあるわけじゃないですか。
ありますね、はい、
あるとこは例えばですけど、まあ、その世界観であんまり意識してないかもしれないけど要は稼げますみたいなこと書いてるわけです。
めっちゃ嫌
でしょ、
はい、
っていう人はそこには行かないじゃないですか。でもなんか面白さが重要ですよねと、
うん、
自分のまあビジネスとか面白くしていきましょうとかお客さんにも面白いと思ってもらえるといいですよって書いてあったら、うん、あ、なんかそれ良さそうだなって思う人は、うん、まあ、こっちの方がいいなってなるわけですよね。
確かに。
だからその集客のノウハウがどっちがいいかどうかとかって、うん、行かないと分かんないわけじゃん。
分からない。
だからそこではあんま選べないですよね、
はい、
でもなんか今みたいなこっち稼げますと。
めっちゃ嫌
っていうなるじゃないですか。ちょっと逆の人も言うと思いますけど、はい、でこっちは面白さが重要ですよと、
うんうんうん、
なんかこっちの方がいいなと。
そうですね。
っていうふうに、まあ、共感してもらったら、うんまあ、僕もだからそれにいいなって思う人に来てほしいわけです。
なるほど。どっちかというと、はい、じゃあ世界観ってそのなんていうのかな、見えるところの判断基準っていうよりかは、うん、その気持ち的なところの判断基準が結構大きいってことですかね。はい、
そうですね。価値観だからちょっと、まあ、普段見えないですよね。
見えないですね。
じゃ見えないけど、はい、さっきちょっと途中でしたけど、そう、一つは言葉で伝えるっていうことと、うんうんうん、もう一個はビジュアルで伝える、
ビジュアルで伝える、
はい、っていう二つで伝えていくんですよね。
ビジュアルで
ビジュアル系ビジュアル系
ビジュアルで伝わってますよね、面白さが重要っていうのはね。そうそうそうそう、はい、伝わってると思いますけれども、
これを見て、
はい、
なんだこいつはっていう人は来ないわけです最初から
確かに、 確かにそうですね。
なんだこんなとこちょっとおかしいんじゃないっていう人は来ないですよね
、はい、
でおかしいけど、まあ、なんか面白そうだなとか、うんうんうん、なんか違いそうだなと、なんかただ座ってじっと聞いてるセミナーよりも、うん、なんかちょっと面白そうだなっていうのに興味持つ人が来てくれるわけじゃないですか、
はい、
でそれはやっぱ僕にとっては来てほしいお客さんなわけですよね。でこれ見てなんかなんだそれみたいな人に来られても僕もテンション下がる
だけなんです。シュッてなりますね、はいは
い、なので、まあ、なんかよくわかんないけどなんか面白そうだなと思って来てくれるような人は、その後僕がその面白さを重要っていう話をして、まあ、それをベースにじゃあ集客の仕組みを作りましょうって話をした時にも、それいいねと思ってもらえる可能性が高いわけですね。
なるほど、そういうことか、はい、ビジュアルでも見せれるんですね。
そうですね。だから、まあ、言葉フレーズとビジュアルと、この2つで自分の世界観を伝えていくっていうことをやっていく感じですね。
うん、深いですね、世界観
深いですよ。
なんかすごい、はい、これからの時代にすごく重要な要素なんじゃないかなってちょっと思いました、
は
い、
そうですね、うん、ただ今ってそんななんか大量のお客さんをバーンとワッと集めるようなやり方してもやっぱうまくいかないので、うんうんうん、自分の来てほしいお客さんに来てもらうも重要だし、うんまあ、逆に言うと自分と合わなそうなお客さんが来なくなるっていうことも重要なので、世界観伝えていくと、例えばさっきの言えばなんかとにかく稼ぎたいみたいな人僕のとこ来ないわけです。
もう絶対嫌だ
すげえ嫌そうな話でもそれあらかじめ世界観伝えておけばそういう人は来ないわけです。そういう人はあんま面白さが重要に響かないから
、うん、そうですよね、はい、そっか、まあ、じゃあフィルターにもなるし、うん、本当に自分の欲しいお客様だけ集められる、
はい、
すごい不思議で面白いものですね、世界観
そうね、そう。だからこうビジネスでは世界観をちゃんと伝えていくっていうことが、まあ、これからすごく重要になりますよ。
やっぱじゃあもう一人一人、まあ、企業ごととか、
はい、
個人ごとにやっぱり世界観をしっかり持っていく必要がこれからはもう必須、必須な感じですかね。
必須です。
必須です。
必須です。さあ僕のゲーム戦略でも最初、まあ、強みっていうのもありますけど、はい、世界観をちゃんと明確にして作っていくっていうのを最初にやる感じです。うん、
なるほど。
はい。
大変勉強になりました
硬い
最後はガチッと仕上げますので、
さすが、
はい、ということで今日は世界観についてお話をさせていただきました、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。